テトスへの手紙の3章を学びますけれども、ここでのテーマは神の慈しみが現れた時、神の慈しみが現れた時、4節のところに私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れた時と書いてあります。それでは早速1節をお読みします。あなたは彼らに注意を与えて支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさい。パウロは2章においてこの健全な教えにふさわしいことを話しなさいということを話していました。そして老人に対して、老婦人に対して、そして若い婦人と若者に対してこのなすべきことを話しました。そして具体、あとは奴隷に対してもそうですね。奴隷に対して従順で、この主人に対して従順で、この満足を与えて口答えをしないようになどの勧めを与えているわけですけれども、このような具体的な勧めの一環として、今ここで支配者たちと権威者たちに対して服従しなさいということを話しています。クレテ人が反抗的であったことについて私たちは知っていますけれども、おそらくは暴動を起こしたり反乱を試みたりですね、この反政府運動って言ったらよいでしょうか、そのようなものを彼らが試みていたと考えられますけれども、それは違うんだと、このクリスチャンになったあなた方は違うんだ、従順でこのいなさいということをですね、このパウロは今ここで教えているわけなんです。でこれはですね、ここでの話だけではなくて、他のパウロの手紙はまたペテロの手紙の中にも出てくる内容なんですね。この前学んだテモテへの手紙については1章の2節に、第1のテモテの2章の1節にこう書いてありますね。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。そしてローマ人への手紙の13章には、ここは有名なところですね、人は皆上に立つ権威に従うべきです、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。でこの13章を続けて読みますと、この彼らは、この神のしもべなんだ、で悪を行う者に対して、この剣を持ってですね、それを報いるようなこの存在なんだと。でまたこの納税の義務があるということもそこに書いてありました。そしてペテロも、第一のペテロの手紙の2章の13節にこう書いてあります。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。でこれが総督であっても王であっても従いなさいというふうにペテロも話しているんですね。でこれが迫害を行っているこのローマ政府であったりするわけなんですね。でそういう人に対してもですね、この従いなさいですね、その法律に従って、それ彼らが言うことに従っていきなさいということなんですけれども、ここからですね、私たちクリスチャンの特徴というのは法律を守り行う模範的な市民だということなんです。日本の中では法律はほどほどに守るべきだという、前提があります。例えば今は確定申告の時期です。それで私も会計士、私たちは取ってるんですけれども、必ず節税をしたらよいということを言われますけれども、その節税と言ってるんですが、出せないものは出せないと私は言うんですね。そうするとその会計士の方は潔癖だからってこういうふうに必ず返ってきますですね。またはある他の人は教会で二重帳簿をですねつけるように勧められたりですね、会計士の人から、というようなことがこう起こってくる。しかし私たちはそういうふうにしてはいけないんだ。また日本では今は話題になっているのは食品商標地の、虚偽事件がありますけれども、これはあまりにもありふれている話ですね。今マスコミに出ているのはもう氷山の一角にしか過ぎなくて、日常的に行われているということです。そして クリスチャンになる前は私はキセルもしていましたし、当たり前のようにですね法律を破る。でそれはほどほどに守っていればいいんだというですね私たちの考えがあるわけなんです。でけれども私たちは法律というのは本当に先ほど読んだように神様から与えられているものなんだということをですねよく知らなければいけません。ですから今立てられている人たちというのは神のしもべなんだ、故に従っていってそれによってこの非難されるようなことがないようにこう努めていく必要があるんだということを知っていく必要があります。そして、ここで一つの問題が起こるんですね。この法律とかまたその上にいる人たちの命令がこの明らかにこの聖書の原則または信仰の良心に違反するようなこと、それを行った時にどうするのかということであります。それについてはペテロは人に従うよりも神に人に従うのと神に従うのはどちらが良いと思いますか、そのように話していましたし、またダニエル覚えているでしょうか、ペルシャメディア王ですね、ダリオスがこの禁令にですね署名をしてしまったわけです。どういう禁令かというと自分の像以外のものを拝む、この30日間の間ですね自分の像以外のものを拝むもの、それは獅子の穴の中に投げ込まれるですね。でこの、ダリオスの像というのは偶像礼拝ですね。それを拝むということは偶像礼拝です。でそれ以外のものを拝む、つまりヤーウェなる神を拝むことも禁じられているような法律です。それに対してはダニエルは分かっていながらいつものようにエルサレムの方を向いて祈りを捧げていたということがあるわけです。でまた出エジプト記にはパロはイスラエルの赤子男の子をこの生まれてきたら文面台で生まれてきたらその赤あの男の子だって分かったら殺しなさいと言った時にあの助産婦たちは殺さなかったということもありますね。このように私たちの中でこの命令と言われるもの、上からの命令と言われるもので信仰の良心に違反するものというものに対してはですねその良心を保っていかなければいけないんですけれども、きちんと責任を取っていく必要があります。もしそれの法律に違反したらまた命令に違反したらそれなりの結果は与えられるんです。でこれで有名なのが公民権運動でした。あのキング牧師ですね、黒人差別の法律にあえて違反したけれども彼らはきちんとその責任を取ったんです。服役をしたりまたは、罰金を払ったりですね、そのようにして責任を取っていく。ですから分かりますよね、私は従順です、私は従っていきます。この本当に今ここで書いているようにこの服従し従順で全ての良い技を進んでするものなんだと、これがクリスチャンの特徴で、いわゆるこのなんていうんですかね、いわゆる左翼過激派とかですねありますよね、このなんて言ったらいいのかな、わかりますよね、こうなんていうの、権威に対してですね闘争していくようなですね、そのようなものっていうのはクリスチャンの特徴ではないんだということをですね今ここでパウロは話しているわけなんです。でそしてこの特徴というのは、他のこの周りにいる人たち全てにも共通することなんですね。この2節を読むと、誰をもそ知らず争わず柔和で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさいですね。柔和で優しく争わないでいなさい。私たちがこの地域に対してまた社会に対してですねいろんなことで、本当にこの正義がこのまかり不正義の方ですね、不正がまかり通っていて、そしていろんなことでですね心を痛め、そして本当に腹立たしくなることがたくさんありますけれども、ですね私たちがこの周りの人たちに対してですねこの敵対的になったりですねまたセクト化したりですねそのようになってはいけないんだということなんですね。本当に 協力的に優しく柔和で、そして争わないでね、そしてはいけないんだ、紳士的で優しく接していきなさい。でこれがですね、このクリスチャンの特徴なんだということであります。ごめんなさい。で次に3節ですが、私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎しみ合うものでした。私たちがそのこう義憤に、義憤っていうのは大事なんですけれども、正しいものに対してですね、この怒るとかですね、そういうことって、正しいものについてですね、怒るっていうことは大事なわけですけれども、今言ったようにこうセクト化したり立法主義的になってはいけないんだっていう話ですが、よく考えてみるとですね、私たちも同じなんですよね。以前は全く同じだったんです。ここで書いてある、愚かなものである、不従順で迷っていて、いろいろな欲情と快楽の奴隷、悪意と妬みの中で憎まれ者で、互いに憎しみ合うものだった。だから本当にこの、例えば日本の中にいる人たち、ああ自分はなんで日本人って分からず嫌なんだと、なんで堅くななんだと、なんで誠の神ではなくてやおろずの神を拝んでいるんだと、腹立たしいとかって思っても、実は自分もやおろずの神を拝み、そして何も分からないで、この神様の正義というのを分からないで生きていたわけなんですね。だからここでですね、私たちは、あ、自分も全く同じところに立っているんだということを知って、そして次にパウロは本当にこの人に優しく接していかなければいけない根拠を話していきます。それはそのような憎まれ者、醜い私たちに対して神様が優しさを示されたということです。次の節を読みます。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。まず私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたって書いてます。でこれ2章の11節のところに戻りますと、というのは全ての人を救う神の恵みが現れって書いてますね。それと同じことなんですけれども、そのような憎しみを持っていた私たちに対してですね、神様がこの憐れみを、また愛を示されました。でここでの言葉はですね、神の優しさと人への憐れみっていうふうに訳すこともできます。神様が深い憐れみと優しさを持って、憎たらしい私たちに現れてくださったんですね。そして私たちが行った義の技によってではなくてあります。そうですね、義の技ではないんです。神から憎まれる理由というのはもう盛りだくさん探すことができるわけです。けれども、私たちが神様から愛されるべき理由というのは、原因というのは何一つもないんですね。私たちのうちに神様に愛されるべきものないんですね。愛らしいから神様が私たちを愛してくださったんではないんですね。今子供たちに接していますけれども、可愛いなって思う子もいますけれども、なんだこいつ憎たらしいなって思う時もあります。でその時にですね、神の愛っていうのはそういう子だからこそ及んでいる、憐れみが及んでいるわけですよね。私たちは本当に神様から見たら何一つないんですね、そういうものは。けれども神様は、神が愛だから私たちを愛してくださる。神様が何か、私たちに何かがあるから愛してくださってるのではなくて、愛だから、神様の本質が愛だから私たちを愛してくださってるわけです。そのような 方なんだ。だから義の業じゃないんだということです。そしてご自分の憐れみのゆえにって書いてますよね。神様のただ一つの憐れみだ。これがエペソビテの手紙の2章にも書いてあります。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かした。またローマ人への手紙の9章では神はモーセに私は自分の憐れむものを憐れみ自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは人の願いや努力によるのではなく憐れんでくださる神によるのです。素晴らしいですね。一方的に神様が優しさを示して憐れんでくださっているんだということです。そしてその結果として聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいましたと言っています。聖霊による神聖、これはヨハネの3章のところにイエス様が言われた新たに生まれるということですね。で、更新というのは新たにされるということです。英語ですと、神聖が regeneration、 そして更新というのが renewing ですけれども、この更新は新たにされるということです。で、ここで洗いという言葉があります。これは旧約聖書に由来している言葉ですね。まあ、新約聖書の言葉というのは旧約聖書にほとんどが由来してるんですね。私たちはその自分の理解でこの新約聖書の言葉を理解しようとしてしまいがちです。けれどもこの例えばこのパウロは旧約聖書を本当によく知っている、もう彼はこう本の読みすぎでその師匠であるガマリエルでしたっけが困るほどのですねものすごい勉強家だったんですね。でラビであってですね、でその彼がこの手紙を書いている時にもうその一つ一つの言葉の中に旧約聖書のですねこの本当に言葉がしょっちゅう出てくるわけです。で重要なこの新約聖書の中にある重要な教理教えというのもこの旧約聖書から来てるんですが、この洗いというのもそうなんです。私たちは洗剤みたいなですねものを思い浮かべてしまいますけれども、この皿を洗うとかですね思い浮かべてしまいますが、旧約聖書を見るとこれは祭司がこの神様の幕屋の中に入る時の儀式の中の一つだったんですね。例えばこの祭司が装束を着ます。皆さん知ってますか、この胸当てのところにですね12の石があってエポデがあってですね、そしてこの帽子をかぶってかぶり物をしてですね、上の方に主への聖なるものっていうふうに書いてあってですね、その大祭司がこの装束を着るときにですねまず体全体を洗います。また生贄を捧げるときにその生贄もこの全焼の生贄、まず全焼の生贄っていうのは全部を燃やすので全焼の生贄と言われるわけですけれども、切るわけですね、この部分部分に。でその内臓とかをこう洗うんですね、まず水で洗ってからこの祭壇の上に捧げるわけです。そして聖所の中に入っていくときも旋盤というのがあります。聖堂で作られた旋盤です。そしてそこでは手と足を洗うわけです。このようにただきれいにするという以上のものがその中に含まれていて、なぜかというと幕屋の中聖所の中に入るというのは聖なる神にお会いする、主が共にそこに住んでいて主とお会いするというこの礼拝をするときにですね必要な行為であって、私たちが洗いを行って罪の汚れを清められていかなければいけないんだということであります。ですからここではこの聖霊がこのまず私たちに神聖を与え、また更新を与えて罪の汚れを清めてくださった、洗ってくださったんだということがここからわかるわけなんです。そして神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。これもですね豊かに注がれたというところに注目していただきたいんです。ただ注がれたじゃないんです。 油を注がれるってありますよね。どういう感じだと思いますか。油を注がれる、よく言いますよね、油注ぎがありますようにって。で、なんとなくですね、こうちょこっとこうですね、こうつけるっていうのを想像するんであれば大間違いですね。油を注がれるというのはどっとたくさんの油が上から注がれて、確か詩編に書いてあったと思いますけども、この顎ひげからも滴り落ちていくというような油の注がれ方なんです。でこれは香油ですからすごくいい匂いがします。でもまあ今の基準ではどうなのかわからないんですけども、すごい私イスラエル行った時にエルサレムのところにですね、神殿教会ってテンプルインスティテュートというのがありますね。でそこでですね、講談でこの何ですか、そこの講談のですね、香ですね、こう調合された香があるんです。その匂い嗅いでみました。そしたらですねすっごい何て言うんですかね、昔のなんか日本の昔のなんか香りですか、なんかわかんないけど、それのね3倍か4倍ぐらいかしたね、なんかすごいとてつもない匂いがしてですね、ちょっと私は我慢できなかったんですけれども、まあ当時にとっては良かったのかな、わかんないですが、そういうまあとても上等な香油が注がれたんですね。でこの油注ぎなんです。でこれが豊かに注がれたっていうのが大事なんです。皆さん、聖霊様が注がれているっていうのがですね、私たち生活の中で本当になんかちょこっと神様の働きが自分の中にあるかなって思ってしまいがちですね。この数滴というのを私たちは想像してしまいがちですけれども、いやそうじゃなくて、ざーっとですね、この私たちにもう豊かにご聖霊が注がれたんだということをですね、決して忘れてはいけないんですよね。この聖霊様が、この神聖と香信を与えてくださって、そして豊かに注がれたんだ、このご聖霊のミニストリーを私たちが受けているということです。そしてなんでこのように聖霊が注がれたかという理由が次に書かれています。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。先ほどパウロは神の憐れみについて話しました。そうですね、神の憐れみですね、憎まれ者、憎まれ口を叩く私たちをですね、憐れんでくださったわけですけれども、今度は恵みなんですね。でこの神の恵みを知るっていうのがですね、本当に難しいんです。私たちはもうこの心の髄、頭の髄にですね、自分がこういうことをしたからこういうことになるんだと、こういうことをしたから神様から祝福がある、またこういうことをしないから神様から祝福がない、こういうことをしたからって言ってですね、この報酬として神の祝福を考えてしまうという意識がずっとあるわけなんです。だから例えばこうやって順番に一節ずつ学ぶとですね、あ、神様がこういうことをしてくださったから私はこういうふうにすればいいんだっていうふうな理解が与えられるんですけども、普通に読んでいったらどうしてもこれしなさい、あれしなさいっていうところばっかりが目につくんです。わかりやすいんです、その方が。そしてクリスチャン生活をしていってもですね、なぜか私はこうしたから神様から祝福される、例えば私が1時間祈ったからですね、こういう風になったんだとですね、必ず私たちがこうしたからこうなるんだ、こうしなかったからこうなってしまったんだ、でこのようにいつもなってしまうんです。でもローマ人への手紙の4章にはこう書いてあります。働く者の場合、その報酬は恵みではなくて当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。何の働きもない者が祝福されるんです。私たちが最も祝福を受けるに値しないと落ち込んでいるとき、またこんなことを知ってしまった、 どうしようって悩んでる時、そのような時に神様は豊かな祝福を注いでくださいます。これが恵みの定義です。なかなかわからないですね。私たちは祝福を受けないのは、ああちゃんと献身してないからだ、御言葉はちゃんと行っていないからだ、これこれしていないからだ、祈っていないからだ、聖書をちゃんと読んでいないからだ、これをしない、言動していないからだ、何々してないからだってなってしまうんですけども、私たちが祝福されない理由っていうのはですね、神様が祝福をしてくださるってことを信じてないからなんです。神は祝福してくださるっていうことを信じられてないんです。私たちは行いの原理ではなくて信仰の原理で動いています。神はアブラハムは神を信じて祝福されたわけですね。ですから私たちも神を信じていく、祝福してくださるということをですね、これを信じていかなければいけないわけです。そして義と認められとあります。これが恵みの中で行われていくわけですけども、さっきは聖霊による洗いと出てきましたよね。今度は義と認められるという義人が出てきました。で、義と認められる、この義人が出てきたときにすぐに法律用語だって思ってください。法律用語なんです。これは裁判の時に使う言葉ですね。犯罪人が法廷に立ってそこで無罪と宣告されるということです。そして自分の犯した罪、前科っていうのがありますよね。それが全部この記録から取られちゃってるということです。ピッピッピッ、消去されてるということですね。だからもう神様にあって、私たちはキリストにあってですね、神様はもう罪を犯していなかったというふうに見ておられるんです。罪が許されるっていうことはですね、この素晴らしい恵みですけれども、義と認められるっていうのは罪が許されるだけではなくて、罪がもう忘れ去られちゃってるんです。ないんです。私たちは過去に犯した罪について悩みます。在籍感で苦しみますけれども、裁くことのできる唯一のお方、神が、あなたはキリストにあって罪を犯してない、そのように言ってくださるわけです。これが義と認められるんです。でこれもちょっと調子が良すぎるよなって私たちは思ってしまいます。私たちは自分の犯した罪について罰が与えられなければいけないというふうにやはり思ってしまうんです。けれどもそうじゃないんですね。神はもう全く犯しないように今私たちを見ておられるわけです。でこのように過去の罪が現れて、そして現在義と認められているわけですけども、将来には輝かしい希望が与えられています。次に永遠の命の望みによって相続人となるということです。神の子供と私たちはなっています。相続人です。神の子供っていう時にですね、神様との親密な関係を持っているということだけではないということに気をつけてください。これも旧約聖書の考えです。相続ということが非常に重要な言葉になってくるわけですね。アブラハムの時からイサクに相続、イシュマエルではなくてイサクだった、そしてエサウではなくてヤコブだった。そして相続という言葉がですね、本当に大事になってくるわけです。で神のものを私たちが相続していく、キリストとの共同相続人になっていくんだということです。だこれをもっとこう人間的な例えで用いるならば、私たちがもうものすごい大富豪の豪邸の子供だというのを思えばいいわけです。そしてそこを後継ぎになっていくんだということですね。そして自分のものになっていくんだ、それだけの大きな財産がですね、私たちに与えられて、それが将来に、この天に蓄えられていて、私たちがそれを受け継ぐことになるんだ。でそれがこの言ってる相続人です。そして永遠の命の望みに基づくんだ、神と共に永遠にいて主と共にいるという望みに基づくんだということです。 パウロは次に、これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っていますですね。このような素晴らしい恵みと憐れみの現れがですね、私たちに与えられて今新しくされているわけなんです。これを確信を持って話しなさいとテトスに言っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって人々に有益なことです。神様の一方的な恵みによって私たちが新しくされて、神様がこんなにも私たちに良くしてくださったということを知るときに、私たちは神を信じている人が良い技に励むように心がけることができるようになるわけですね。神様の恵みと愛というのは人を豊穣へと走らせるものではありません。むしろこのように良い行いへと駆り立てるものとなるわけです。神様がこんなに自分に優しくしてくれたんだから、他の人にも優しくしていくんだ、この恵みを分かち合っていくんだということが分かってくるわけです。そして次に、しかし愚かな議論、啓図、口論、立法についての論争などを避けなさい。それらは無益で無駄なものです。今のこの恵みの世界とは対照的な世界ですね。このね、愚かな議論、啓図、口論、立法についての論争、それとこの恵みはもう全然違います。そしてこの恵みの世界は良いことであって有益なことであるって書いてありましたけれども、ここは無益で無駄なものだって書いてます。時間の浪費っていうことですね。でもこれって教会の中で避けることのできない問題です。教会の中で人が集まってくれば必ずこういうことをする人が出てきます。でこういう何ですか、議論を仕掛けてくる人、これ質問ならいいわけですよね。質問、これ牧師にですね、これどういうことなんですかって言って質問してくる。また本当に純粋に、私はこういうふうに思うんですけれどもどうなんですかって言ってですね、こう対話としてですね、この話していくっていうのなら分かりますけども、そうではなくても最初からですね、この議論するため、論争するために話を質問をしてくるということがありますけど、なんでそういうことをするのかというと、大体ですね、自分の生活に不満足、また罪の問題を持っているですね、不安定になっている、不安になっている、まあ、そのような人がこう、まあ人から関心、人からこう注目されたりとかですね、またはただ不安になっているからこの話していくというような人が出てくるわけです。でもそういう人に対してですね、こう一緒に議論してはいけないと、ここでパウロはテトスに話しているわけですね。こう優しく接してですね、さらっと流すっていうか、このまあ無視するって言ったらいいですかね、そういうことをしていかなければいけないんだということですね。これは教会の中でこの、まあ、健全さを保つために必要なことであります。で次に、分派を起こす者は一二度戒めてから除名しなさい。ただ口論を仕掛けてくるだけではなくて、今度は教会の秩序を取り崩すほどの行動に出ている人がいるとします。ものすごいこう自分の意見を持っていて、そして相手に対して説き伏せることをしてですね、そしてそれをですね、牧師についてもしていって、例えばあなたは牧師につくの、私につくのみたいな感じでですね、このもう教会を分けようとするような人がいる、そういう時はもうその人は戒める、つまりもう教会から追い出さなければいけないんです。で大体そういう人はですね、他の教会でも同じようなことをしますから戻ってくるわけですね。で、ごめんなさい、あの時は間違ってましたと話して、あ、そうかって言って受け入れて、 でもやっぱり同じことをしたのであれば、ここで書いてあるように除名する、もう拒む、拒否するということをしていかなければいけないんだということですね。これも、それじゃかわいそうじゃないかっていうことではなくて、教会を健全にしていくためにですね、必要なことなわけなんですね。こんなことが起こるのかなっていうふうに思うかもしれませんけれども、私たちの母教会ではですね、このちゃんとインターネットのサイトもあるんですね。チャック・スミスのですね、ことをですね、この一つ一つの言葉尻を取ってですね、そしていかに異端であるかっていうですね、ホームページがちゃんとあるんですね。そして彼がメッセージをしたらですね、そのちゃんとこのニュースグループっていうのがあってですね、この E メールでですね、あ、こんなことを言った、あんなことを言った、ここが聖書的に異端で、おかしいとかなんだかってですね、議論してですね、このシーンがあるわけですね。これ全体としてそう言っているっていう、なのにここの部分だけ取っていろいろ議論していくっていうのですね、あるんですね。そして私また E メールを受け取りましたよね。教会の中でなんか出てるの、何回も何回も、もうすごいですよね。そういうことがあるんです、実際にあるんです。で、起こるんです。教会がほらまだね、これしかいないわけですからいいんですけども、大きくなれば必ず出てくるんです、そういう人が。で、そういう時にちゃんと聖書的にやっていかなきゃいけないんだっていうことですね。1、2度戒めてから除名していく必要があるんだということです。で、理由が、このような人はあなたも知っている通り堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているという状態なんだからっていうことなんですね。で、こういう悪い働き人がいることをパウロはテトスに話しています。次に、自分たちもですね、そういうふうにならないように戒めて正しい働きをしていかなければいけないということを次に話していきます。私がアルテマスからテキコをあなたのもとに送ったら、あなたは何としてでもニコポリにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに決めています。で、アルテマスという人はちょっとわからないんですが、テキコはよく出てくる人ですね。このパウロが、ローマにいる時でしたっけ、エペソへの手紙と、そしてコロッサイ人への手紙をこう持っていく時に、このテキコをですね、使わしました。そして、これテモテへの手紙と同じだったんですけれども、テモテもこのパウロに会いに行くために、この確かテキコでしたっけ、テキコ、そうですね、テキコですね、テキコをエペソに使わしたんですね。同じように今ここテトスも、テトスに対してもテキコを使わして、そしてこうテモテがパウロに会いに行くことができるようにしているわけなんですね。次に、ぜひとも律法学者ゼナスとアポロとが旅に出られるようにし、彼らが不自由しないように世話をしてあげなさい。ゼナスはわからないんですが、アポロは知ってますね、皆さんね。雄弁にイエスがキリストであることを立証した説教家だったわけです。で、おそらくこの2人がですね、テトスに手紙をクレテに持ってきたのかもしれませんですね。で、この2人を世話してあげなさいと。で、私たち一度もなくてはならないもののために、正しい仕事に励むように教えられなければなりません。それは身を結ばないものになるためです。
ならない
ためならないため、危ないね、ならないため、また逆ですね。無益なことをたくさんしている人たちの中で、自分たちはそうならないようにって戒めてるわけです。正しい仕事を励んで、そして身を結ぶようにしていかなければいけない。私たちには走るべき工程があるわけですね。この走っていくべきこの道があるわけです。で、それをですね、本当に励んでいく必要があるんだよ。身を結ばないものになってはいけないんだ。神様が私たちに望まれているのは身を結ぶことなんですね。イエス様が言われました。私はブドウの木で、あなたは枝です。私、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまってなければ、この枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。これ、実を結ぶということはすごく大事で、私たちがクリスチャンとして 生きていく、その目的なんですね。実を結ぶ。神様が私たちの生活から実を見ることができるでしょうかということをいつも自分の中で、問わなければいけないんです。先ほどパウロが話しました、良いもの、益になるもの、これをですね、確信を持って話しなさいですね。良いもの、益になるものというのはたくさんあるわけです。そして2章でも学びました、健全な教えにふさわしいことというのがあるわけですね。でそういうものによってこの実を結んでいるかですね。それとも自分の頭の中で好き勝手なことばっかり考えてですね、そしてだからクリスチャンらしきことをしているけども、実際にクリスチャンとして実を結んでないということがあるわけです。どっちなんですかということをですね、自分自身に解いていかなければいけないわけですね。で最後の挨拶です。私と一緒にいる者たち一同があなたによろしくと言っています。私たちの信仰の友である人々によろしく言ってください。恵みがあなた方と共にありますようにですね、恵みがあるようにですね、神様の憐れみと優しさが私たちに現れました。そして周りの人たちに対してですね、私たちはこの憐れみによって、恵みによって接していかなければいけないんだということです。まあ私自身すごくここは反省させられるというか、悔い改めさせられますよね。アメリカから戻るとですね、逆カルチャーショックになってですね、なんで日本人はこんなことをしてるんだとですね、ここに韓国の牧師の人が韓国語を教えにこう来てくれてるんですけど、いつも日本人はとんでもないとか言って悪口を自分で言ってるんですけどもちょっと、まあ、ちょっとね、こうガス抜きが必要なんですよね、まあ、そういうことをやっているんですけれども、やはりですね、私もそうなんですね。そうだったんです。そうだった。優しく接していかなければいけない。でそして本当にこの権威者とかこの支配者がいますけれども、もちろんですね、この権威ある人たちはですね、巧妙にですね、このクリスチャンの信仰をこの骨抜きしようというようなですね、動きに出てくるわけですから、本当に注意して見ていなければいけないんですけれども、いつも先ほど説明したように、この本当に従順になるという姿勢でもってこの接していかなければいけないんだということですね、この学びました。まあ、非常にこう実際的なですね、この手紙でした。このテトスへの手紙ですね。でも本当に大事な手紙ですね。次回はピレモンです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの恵みをもう一度知っていくことができまして、ありがとうございました。私たちいつも恵みについて、憐れみについて忘れてしまいますけれども、神様、本当にこのことを確信を持って話していかなければいけないんだなということが分かりました。天のお父様、どうかこれからの私たちの歩みの中でいつも恵みが現れてますように、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。